おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、約1年半ぶり。いや、ちょっとご無沙汰で大変恐縮なんですけど、フェア自体は、はい、取扱い自体は相変わらずありがたくさせていただいてます。
こちらこそ。
はい、まあ、タイミングもあったってことで、
はい、
最近でもようやく無事に新作を、
はい、お届けできました。皆様に
お届けできましたね。
はい、
思ったよりも早く。
そうなんですよ。
もうちょっと正直かかっちゃうかなと思ってたんですけど
ね。
頑張って職人さんたちが仕上げてくれて、おかげさまで、まあ、販売自体はもうしてるんですけども、はい、改めて新作について今回、はい、まあ、ブログとあと今回ポッドキャストをこう両方でやっていきたいなと思うんですけど、
はい、お願いします。
まずじゃあ概要ということで、はい、一応8月8日金曜日からカーニーの新作 2025AW コニーデ、
コニーデ、
はい、の、を中心としたイベントをさせていただくんですけども、はい、まず、まあ、コニーデで多分はい、読者の方とか聞いてる方、はい、まあ聞き慣れない言葉だと思うんですけども、
そうですよね。
はい、ちょっとコレクションについて、
はい、お願いします。
はい、
なんかコニー、そうですね、セルロイド、久々のね、セルロイドということで、
はい、
僕もちょっと感動してます、ね。
はい、待ち望んでましたよ。
お久しぶりです、はい、みたいな。
僕感動しました。本当に感動しました。
あ、やっぱいいなみたいなのはあって、出来上がって、
はい、
まあ、K シリーズがね、ちょっとその1年間まるっ と、コンセプトを持って挑戦したシリーズだったんですけど、はい、まあ、それがやっぱセルロイドを使えなかったというか、うん、シリーズをやりたいなと思った時に、まあ、どうしてもそのデザインの制限をやっぱ超えたことをやりたいってなった時に、まあ、やっぱ加工の難しさとかね、
はい、
どうしても生地の特徴があるので、うん、まあ、一回セルロイドをお休みしてた期間があったんですけど、
はい、
なので前回がね、たまたまそのトミーとかキースがセルロイド、それもまた久しぶりのね、
だ
った
時
だったんですけど、
はい、
まあ、一回少しこうお休みして、また久々のセルロイドで行きたいなっていうので、今回コニーデっていうシリーズがスタートしまして、
はい、しましたね。
はい、まあ、さっきもね、田代さん言ってくれたんですけど、まあ、コニーデっていう名前が、まあ、皆さん聞き慣れない人も多いと思うんですけど、うん、まあ、日本直訳すると、
はい、
まあ、清掃火山、
清掃火山、
はい、
はい、
です。
清掃火山、
はい、まあ、有名だと富士山。
そうですね、
はい、
はい、
日本といえば
日本の代表の山
です。なんですけど、そのどういうメガネ作ろうかなみたいなのを考えた時に、なんか割と僕はこう人工物とかよりかは結構自然からこうインスピレーションを受けて、こうスッとやりたいことが出るタイプなんだなっていうのは最近ではないですけどね、なんか、
はい、
気づき始めたというか、
はいはいはいはい、
ワクワクするところが割と自然のものからっていうのがあって、はい、で、まあ、奥さんの、実家が群馬県の何島で言うとあれか
群馬県、って
群馬県なんですけど、
はいはい、
群馬県にある、まあ、赤城山っていう、
赤城山
があるんですけど、はい、赤城山がすごい実は綺麗に見える場所がご実家でして、
はい、
で、まあ、もちろん山ってね、この見る角度によって全く見え方も ね、形も違うし、うん、表情があると思うんですけど、その奥さんの実家の近くから見える赤城山の形っていうのが、なんかこう結構てっぺんが割とこうギザギザしてて、真ん中がぽっこり丸くなって、
はいはい、
両端がこうちょうど綺麗にギザッと、
はい、
角があるみたいな感じの作りになってるんですね。
はいはい
はいはい、で、なんかすごい裾がこうビワーって長い山なんですけど、なんでこんな裾長いんだろうっていうのを、
はい、
なんかあんまり疑問に思ったことなくて、うん、で、ふとした時に疑問になっちゃって、
はい、
で、まあ、ありがたいことにこうやっぱ都会育ちとしては田舎のね、
うん、
やることない時間っていうのがいい方に働き、
はいはいはい、
これは山を勉強してみようということで、
熊谷さんらしいですね。今回もね、山を勉強してみよう、
はい、実家に休みに行ってるはずなのに、うん、もうそこからディグですよね。
ディグ
山ディグです
ね。はい、山ディグですね。
始まる。
前もこんなことありましたよね。
そうそうそう。楽しくなっちゃってね。
はい。
夜な夜な。
勉強するときって、なんか、何で勉強するんですか、その。
あ、でもやっぱ、
ネットで。
ネット、スマホとかあったり、うんうん、あと、群馬県ってすごいいい図書館があるので。
へぇ、
はい、
そうなんですか。
太田っていうところにあるんですけど、はい、そことかもすごくいい美術館。まあ建物も素敵ですし、
はいはいはいはい、
セスもよく、はい、そこどっかこもったりとかしてやってるんですけど、結構アート系の本とかもいっぱいあったり、山の本とかももちろんあったりするんですけど、まあ、まずその裾が長いっていうこと、
確かに
山の、なぜ長いのかっていうのが、まあ、いろんな理由がもちろんあるんですけど、まあ、赤城山もその成層火山だったんですね、富士山と同じ、
はい、
まあ、噴火を繰り返してこう高くなっていくっていう、うんうんうん、山なんですけど、赤城山ももともとは成層火山だった、
はい、
今はもう活火山じゃないので、
はいはいはい、
噴火することはないみたいなんですけど、
はいはい、
どうやら。
へえ。
でそこのその裾が長い理由っていうのが、やっぱりこう噴火繰り返してたからこそ、うん、どんどんどんどんこう裾が伸び高さも出てっていうものらしいんですよ、
うん、
どうやら。
うんうんうん。
でも実際赤城山って今高さそんな高くないです。 2000m ないんですよ。
ああそうですね、
はい、
高くはないですよね。そこまであ
の辺からしたら、まあもっと高い山いっぱいある、
はい、
で谷川岳とか、
ね、はいはいはい、
すごい高い山いっぱいある中で、でも裾は他の山よりもすごい長いんですよ、うんうんうん、単体の山として。でもうちょっと深く調べてみたら、うん、まあ諸説ありありなんですけど、
まあ、まあそうですよね、
はい、5万年前とか、
はいはいはい、なかなかこれが真実だとは言えない、
うん、5万年みたいな、
はい、小説
小説じゃないかと思うんですけど、はい、ただまあすごいお山について、まあ、ちゃんと調べてる学者さんたちが、うん、こうすっごいいろいろなことを書いてくれてて、赤城、うん、まあ、山はまあ大体 5000m はあったであろうと、うん、
いやすごいですよね、はい、5000m って今ない、まあ、日本にないじゃないですか。
日本にないです。
富士山が一番高いんで、はい、見たことないですよ、ね、
富士山でも
3700
とかですもんね、
はい、1.5 倍ぐらいの。
そうなんですよ、は
い、でかいっすよね。
めちゃくちゃでかかったらしくて、はい、でもそれがなんか当たり前に見てた山が本当はとんでもない高さだったんだなとか思うと、うん、結構面白くなっちゃって
さ、はいはいはい、
はい、でもうなんか生まれた時からね、一応僕らって日本といえばみたいな富士山で、しかもたまたま名前もね、
うん、
富士なん
ですね、はい、
漢字も富士が同じなので、
はい、富士山の富士、
はい、まあ、1回しか登ったことないんですけど
1回あるんです
よ、ね、はい、1回だけ行ってもういいかなみたいな感じになっちゃったんですけど、
はい、
やっぱそこにこうなんかシンパシーもあって、うん、で、あ、富士山って1万じゃなかったんだみたいな、
確かに、
まあ、時期があるとか、
ね、かつてですね、
そうなんですよ、はい、とかいろんなことを考えると、なんかこう、うん、目に見えてるものとかそういう情報でもう頭にこう刷り込まれてるから、富士山が一番だ
った、はいはい、そうですよね。
そこから先、え、本当にみたいなのに行ったことなかったですよ、うんう
んうん、ないですないですよね。
富士山ってずっと一番だったのみたいな
って思いますよね普通で、はい、で
調べたら意外とその台湾がね、うん、こう日本だった時、
はいはいはいはい、
台湾の山って富士山よりでかいんですよ。
ああ、今も、
はい、今もでかいんですよ、
うん、
なのでその歴史上、
はい、
一時、
一時台湾の
2位だった、
はい、あっていうことだったんですね。
とかね、
はいはいはい、
そういうで、まあ、台湾がまあ中国に、ね、うん、なってからは、まあ、一応日本はっていうの で、
そうです、ね、
富士山がっていうのはまたこうカムバックした時期もあったらしくて、うんうん、そういうのとかも全然知らなくて、
うん、
意外と富士山ってちょっとなんか1位争いしてた時期というかね、なんか
あったんですよ、ライバルがね
あったんだ
山からしたらどうしようもないですけど、ね
勝手に我々がね、こう、ああだこうだ言ってるだけの、ね、
はい、
話なんですけど、なんかそういうのとかも、まあ、調べたら楽しくなっちゃって、
はいはいはい、
そこからこの成層火山とか赤城山とか富士山とかそういうキーワードからなんかメガネを作りたいなって思って考えたのが、
はい、
まあ、今回のコニーで123っていうシリーズになってます。
すごい、はい、なかなか、まあ、本当カーニーらしいなっていうでも自然から撮るっていうのはなんか個人的には本当熊谷さんとかカーニーのらしさとして、
そうですね、
非常に
ヌプリとかね、
ウヒュイとかも
山シリーズだったんで、
はい、山シリーズありましたね、
はい、
確かに、なんかそういうのでなんか 今回の新作はコニーでは特に、まあ、個人的にはなんかこのカーニーらしさを強く感じるっていうところではあるんですけど、
はい、
具体的にはこうじゃあその赤城山っていうものを、はい、まあ、山ですね、山自体をどう落とし込んだみたいなところは。
そうですね、はい、まずその赤城山の、まあ、妻のその、
はい、
実家から見える赤城山の形はやっぱこう視覚的にすごくこう僕が覚えてることでもあるし、はい、よく見る形だったので、うん、まあ、それをまず入れたいなって単純に思ったんです
よ。メガネの中に。
メガネの中に。このブリッジ。
あ、ブリッジですね。はい、山ですから、
はい。入れさせていただきまして。はい、ここの。
パッと見気づかなかったですね、最初は。
ちょっとうにょうにょうにょってこうなって。
ここが段差みたいに。
はい、なんか失敗したのかなみたいな。
いやそうは思わないですよ。
うにょっていうのを、はい、ここに赤城山っていうのを入れて、
はい、入れましたね。
で、このノーズパッドのここですね。
ここ空間ですね。
空間ですね。
はい、
ここをですね、
はい、
まあ、ちょっとこう富士山に見えるような作ったっていうですね。
はい、
だからここがこう山になってる
んです、
ね。
はいはいはい。
まあ、まあ、僕はまあ鍵穴とかね、いろんなシリーズ作ってきたんですけど、はい、
そうですね。
すごく綺麗にこうお山に見えるような、はい。デザインしたのが初めてだったので、なんかそこをこう富士山より赤城山の方が大きかったんだよみたいなので、こう富士山を下に持ってきて上に赤城山を持ってくるっていうので、うん、まあ、ここでまず一つ、
うん、
僕が学んだ面白いことを成立させるっていうのでやったんですけど、うん、ただちゃんと富士山の形にしようと思うと、
はい、
やっぱ本来メガネにならないというか。
それ広すぎちゃうってことですか、ね、あ、そうですよ、
ね、幅が広すぎて
ちょっとそうですよね。
そうなんですよ。なのでこう感覚的に、ね、こう山っぽく見えるようにこう作ったっていうものなんですけど、うん、まあ、それがまあ何ですかね、こう裾が両方きれいに広がっている富士山の見え方っていうのを考えて、
はいはいはい、
あとはこのモダンエンドのところですね。
ですね。
耳にかかる部分の
山が
テンプルエンドというか、ね、テンプルのこのエンドの部分、
はいはい、
ここも実は富士山を埋め込んでデザインに落とし込んだので、
はいはい
はい、いろんなところに
山がでこれで、あのうち店頭で並べてる時ってこう置くんですけど、綺麗、はい、にここすごい山なんですよね。
山だなみたいな、
ちゃんと山になってるっていう。でこれ確かにキーホールだったら絶対こうね綺麗に見えないんで、
そうなんです。
なるほどねっていう感じがあるんですけど、
なんか正直僕自体ここを山っぽく見えてたことがぶっちゃけなくて、今までのメガネ、
はいはいはいはい、
こんなにメガネ携わってきて、
まあそうです
ね、この鼻にかかるこの中の部分を何かに例えたことって、うん、まあ、そのキーホールとかね、
はい、
っていうのはあるけど、
はいはいはい、
他ってそんななくねみたいな。
確かに。
ってなったら、なんかそこをデザインとして主張するのも、うん、なんか意外と聞いたことないなとか、うん。
ないですね。
で、面白くなっちゃって自分もそれで。
確かにこの空間のこの形状というかデザインに名称をつけるっていう。
あ、そうなんですよ。やっぱ玉型とか、
はい、
こうレンズ、
そうですよね、こうやっぱ
フレームとか
見えるとこ、
はい、
クラウド
の担当とかね、
ですね、
形の名前はあるんですけど、
ここに名称を持ってくるってなかなかない
そうす、ね、
発想ですよね。
こんな長い歴史の中で、
はい、
意外とみたいな、
うん、確かに。でも綺麗ですね、本当
に。これを思いついたというのはやっぱこう。一人で笑っちゃうんですけど、
ね、笑っちゃいますよ、
こんな長い歴史の中に。
確かにな
かったんじゃないかみたいな。
かつてもうないんじゃないですかね、本当にね。
そうす、
なかなか
やっぱノーズパッド。
でもこのテンプルのこの山もいいですよね。
はい、静岡側から見る、
はい、
これも裾がちょっとこう横に伸びてるね、
はい、
富士山
置いた時にすごく綺麗に、なんか山
だな、
うん、って感じはしますね。でもなんかこういう何て言うんですか、先端が太くなってる、
はい、
テンプルのデザインってまあなくはないじゃないですか、
うん、
まああると思うんですけど、
そうですね。
でもなんかこの山ですっていう風なテーマ として言われると、はい、なんかちゃんと山に見えてくるっていう。
はい、ここは山です、
ね。はい。綺麗ですね。
そうなんですよ。まあ、あとはさらに、まあ、その、もうちょっとやっぱ山の要素も入れたいなっていうのもあって、
はい、
高さですね。
あ、はい。
はい。
今回重要なポイントですね。
はい、まあ、本来、そのメガネのね、こうサイズって、レンズのね、サイズで書きがち、うん、まあ書かなきゃいけない、
は
い、
そうですね、
ボクシングサイズでしたっけ、
はい、
なんかね、世界共通というか、
はい、世界共通一応、
はいはい、あるんですけど、まあ、そうじゃなく、まあ、こう縦の天地のね総丈、
はい、
そのセルロイドのこの上のフレームのてっぺんから下までっていうののサイズを、はい、今回山のサイズの10万分の1を、
はい、
そうですね、取って作っているので、まあ、その 5000m あったっていうのを、まあ、想定して10万分の1の 5cm 設定して実は作ってて、はい、もう一個のこのコニーデの、まあ、それが23ですね、
はい、
23がその 5cm で設定しています、はい、でこっちのコニーデ1っていうのが、はい、実は富士山の高さ、
はい、ミナナロウ3776、
はい、3.7cm、
はい、3.7cm 径になってるという
そうなんですよ。っていうのをもう、しかもこれ僕も実はやったことなくて、はい、縦幅を決めてからデザインするっていうのはないんですよ、
はいはいはい、
こう点を2個打ってるだけなんで、
はいはい、
点を2個打ってから他を考えたって、はい、やったことなくて、
はい、
普通やんないんですよそんなこと、
はい、
そんなことやんないんですけど、はい、そっからこうどう形を持ってい
く、難しくないですか。
めっちゃむずいですよ。
むずいっすよね、
はい。ただでさえ、ね、この制限だらけの形にさらに制限を負荷をかけて、
そうですよね、
5センチだもんなみたいなとか
なんか5センチでかつなんかブリッジのこういうところの形状とか、はい、いろいろまあ自分で制約を決めてって書くって難しそうな。
そうなんですよ、
はい、でもなんか全然なんか無理やり詰めたみたいな違和感は全くないですよね。
ね、
ないですね。
そこまで結構
綺麗ですよね。
持ってけたっていう、はい、なのでその形がその山なのかっていうと、うん、そうじゃないんですよ、まあ、高さが山からもらってたり、その一個一個のディティールに山の要素が入ってるような感じなので、うん、
はい、
なんかその山でかける用のメガネを作りましたでもないですし、
うんうんうん
ね、そうなんですよね。
このなんか今回コニーで123で出てるじゃないですか。
はい、
こう玉型自体はなんかこう、まあ、意味合いっていう意味はもしかしたらないかもしれないですけど、はい、なんかこの特に1のこの形って割と特徴的なレンズのシェイプだとも思うんですけども、
はい、
なんかこれはどういうふうにこの形に至ったっていうのはあるんですか。
これね、はい、本当説得力ないんですけど本当に説得力ないんですけど感覚なんですよ結構。
ああ、いやー、すごいっすね感覚。
この天地幅で作ろうとすると、はい、正直、うん、ラウンドは無理、
はい、
できなくはない、
はい、
でもすごい気を照らうデザインになる、
はいはい、
これでラウンドを作った
そうですよ、
はい、とかこれでウェリントンもやばい、うん、結
構やばいっすね
シャキンみたいな、
やばいですね
なりかねないし、この高さが一番大変だった
ね。まあやっぱそうですよね。
きつみたいな。狭みたいな。
狭いですよね。
まあ、よく言えば、こうなんかそこ、本当に昔のロックミュージシャンみたいな感じにも、ね、うん、こう見受けられる展示幅になるし、
うん、
もうそこまでこう、ね、カルチャーっぽい方に振るのも、今回のテーマはちょっと違うのかなとか思った時に、うんうんうん、
はい、
でも綺麗なオーバルを作るっていうのもやっぱつまんないなとか、
はいはい、
なんかね、
そこやっぱ
ひねくれちゃった
普通にはいかないぞっていう、
でちょっとこういろんなところを引き伸ばしたりとか、
はい、
また縮めたりとか
試行錯誤して
気持ちいいとこに落ち着いたのが、うん、この一番ですね、
うん、なんかでも自由じゃなくて、そういう制約をあえてこう設けて、
はい、
まあ、自分は苦しいかもしれないですけど、書いててこう、はい、でもそれで生まれたものって、やっぱ普通に自由に書いたものとはやっぱ全然違うものが出来上がりますよね。
あ、そうです。本当に。
はい。
まあ、一はね、こうなんか適当にこう丸描いてたりする時もじゃありますし、
うん、
綺麗に描こうかなとか、うんうんうん、四角とかね、やっぱ角立たせるとそれなりのものが出来上がったりする中でね、
うん、
こういう複雑な形というかね、
はい、
にするっていうのは結構一番は大変でした、ね、だから実は作った順番としては、
はい、
2が最初にもう描き上がったんですよね、
はいはいはいはい、
これはもうやりたいって思っちゃったんですよ、
それはこの形でってことです
か。あ、そうです、はい、なんかそのスピリチュアルっぽくなりたくないのであの、ね、言いすぎるとあれなんですよ、ね、
はいはい、まあまあでもまあ、はいはい、言ってください。
やっぱ地球
地球を感じて
そうそうそう、
山ですしね、
そう山なんですよ、やっぱ山だったんで、こう地球からこう山がニョキッと出てるような、
は
い、その鎧を作りたかったんですよ。
やばいっすね、やばいっすねスピなんですかね、
はい、全くスピじゃない僕がこんなことを言う、
うん
う
ん、
ね、にわか感半端ね
地球を意識して、
そうなんですよ、もう世界中がわかる地球、
確かにみんなが住んでる地球ですからね
そう、なんかまあちょっとね、こうコーヒー屋が実は今週オープン、はい、まあ、しまして、
おめでとうございます、
はい、コーヒーも大好きなので、
はい、
まあ、あと同じ色、同じぐらいの力量で頑張りたいなと思ってる所存ではございますが、
はい、
そうコーヒーのことを調べていると、
はい、
やっぱすっごくこう土地だったりとか山とかが直結してくる
ので
、
はい、
まあ、赤道とかね、
はいはいはい、
作られるところとかあって、でその山を調べてるときになんかリンクしたところがあったんですよ。
おお、
はい、赤道の山っていうターンに入った時もあって、
はいはい、深掘ってますね、はい、赤道の山、
そうで、その山の測り方にも、うん、なんかその基準がちょっと曖昧なところがあって、
ああ、
そのどっから測って3000なんですかとか、
はいはいはいはい、
ちょっと曖昧なんですよね実は。
そうっすよね、
はい、だ海底火山とか、
はい、
潜ったみたいな。
はいはいはいはい。
どっから海底って、
確かに。
っていう基準があるんですよ。海から出てる山ってどうやって測るんですかとか、はい、地上の山と、
はい、確かに。
どうなってんですかとか、
はい。
っていうのもあって、
一
応両方の測り方もあるらしいんですよ。
はい。
地面からスタートの山と海底からの山とか、
はい、
まあ、そのすごくこう曖昧なので、
はい、
世界一高い山って。まあ、エベレストとかあると思うんですけど、
はい、
あれはやっぱ地上から測ってのサイズなんですよ、
はいはいはい、
彼らって
ですよね、その地上から、
はい、赤道にある山も地上から測って2位なんですけど、ただその地球って正円じゃないんですよね、うん、当たり前に引きで超引きで見ると綺麗なまん丸にね、こう見えてると思うんですけど、はいはい、赤道部分って、うん、実は地面から結構膨らんでるらしくて、
はいはいはい、
まあ、熱が加わるっていうのもあって、
はいはいはいはい、
地面から測ると2なんですけど、うん、
はい、
例えば宇宙に一番せり出してるのはってなる
と
赤道の山なんですよ。
ですよね、ってことですよね、
はいはい、地面が膨らんじゃって
る、宇宙に近い山ってことですね。
あ、そうそうなんです、はい、っていうのもあったりとかして、
はい、
これはもう地球から飛び出してる鎧作ろうと、
うん、
ニョキニョキ、
はい、山を出して、
これをやりたいなっていうのが結構コニールでもあったんで、
はいはいはい、
2番からこう書いたんですけど、なんかなぜか品番2番にしちゃったんですよ。
確かに、なんで2なんだろうっていう、
やっぱ1位、富士山が1位だしなとか、ね、
はい、
とかなんかよくわかんない気使っちゃったりしてね、
品番
どうでもいいとか、ね、
まあまあまあまあ、まあ、でもまあ
お富士からね、こう1位
ということで、はい、リスペクトが、
リスペクト、
はい、富士に対してのありますからね、
書いた順じゃなくね、
はい、
っていうので、はい、この品番の順番にな
ったって感じなんですね。
でウェリントンベースに関しては、
はい、
やっぱでかいウェリントンで実はあんまり缶に作ってきてなくて、
もうめっちゃ今回それ思いました、
はい、ここまでのサイズって、
うん、ありがとうって感じですよね
我々の、
はい、
我々のお顔のサイズで、
はい、ありがとういけるサイズですね。
お久しぶりです、
はい、
ついに、
いや思いましたよ、
13年やって
ついに来たみたいなそうですよね、49ミリ、はい、
意外と、はい、その初期、本当に初期2013スタートの まあ、カーニーがまだこういうコニデとかコンセプトを持ってなく、なんかメガネ作ってみようみたいな時期の名前ついてない、まあ、一般的にウェリントンと呼んでいるもの
ありましたね。
もう割とでかい方でもあったんですよ、カーニーの中では。
そうですね、
はいはい、でもそこからそんなにねこう大きいウェリントンってやっぱ
作ってきて
なかったので、なかなかね、
はい、
ここに来てやっぱセルロイドウェリントンいいな、しかも脳心でねやっぱね作りたいなっていうのもあって、まあ、ちょっと黒だとねやっぱ分かりづらいですけど、はい、まあ、クリア系とかはそう綺麗に芯がないウェリントンが、うん、これこれみたいな、
ね、いや僕やっぱセルロイドの魔力ってあると思うんですよ、ね、やっぱセルロイドってまあなんていうんですか、そのアセテートとセルロイドってあるじゃないですか、はい、で、いや、わかんないですよ。メガネやってるからとかかもしんないですけど、まあ、もし本当に興味ない人とかが見たらわかんないのかな。でもなんか、やっぱ違いますよね。全然もうパッと見でも違うなって思うんですよ。は
い、そうなんですよ。なんですかね、これ、とろみっていうのかな、本当。
わかります。
このとろみってなんでこれし、この素材しか出ない
んだろう。出ないんだろうって思いますよね。
はい、
なんかこの、とろみ表現が結構難しくて。
かけると、
はい、
腰じゃないですか。
なんかしっとり気持ちいいんですよね。わかりますわかりますよね。さすがに、熊谷さんだったら。
そこに魅了されちゃって、
うん、
なんかむしろもう、なんか呪われてるじゃないですけどね。
はい、
洗脳されてるというか、
本当に、セルロイドいいわって、改めて思いましたね。
やっぱ加工とかね難しいし、いろんなね、うん、こうと作りづらい理由もたくさんありますけど、まあ、
作り手さんもねいろいろ大変ですけど、
やっぱいいよね、
これいい素材だよなって改めて、やっぱないじゃないですか最近、はい、セルロイドが、まあ、で減ってる一方でね、まあ、
なかなか増えることは難しそう。
こうやってカーニーのように、まあ、毎シーズンとは言わずとも、なんかこうセルロイドのフレームを作り続けているブランドがあるっていうのは、なんか良さをこうかんより感じるというか、
そうです、ね、
いいなってやっぱ思っちゃって、
なんかそのセルをやっぱ好きで始めてるじゃないですか、
はい、
僕自身という
か、はいはいはい、
まあ、この素材を使って作るブランドをやりたいっていうのを始めた中 で、
は
い、
ですね、はい、
すぐコロナとかあるし、
うん、
まあ、工場さんとかね、こう家事とかいろいろあったりとか、うん、そのセル作りよう作りたいとかのこうワクワクだけじゃやれない状況にこんな早くなるんだみたいな感じだったので、うんうん、
はい、
そのカーニーもそうですけど、はい、セルフレームを作るためにどう自分が頑張んなきゃいけないのかみたいなのにこう変わっちゃってるんですよね、もうすでに。
あ、
だいぶ変わってて、
はい、
まあ、AC カーニーっていうのを立ち上げた時はもうそれでしかないんですけど、
はい、
そのセルロイドとカーニー単体、そのいわゆるセルを使うブランドカーニーみたいなのを続けるために僕は何をすべきなのか
ってい
うので、
はい、
そのブランド名を少しこう変えて、
はい、
AC カーニーという名前で、まあ、セルロイドをやってきたその経験とか、まあ、知識とかをもうフルに活かして、まあ、ベータチタンやはい、純チタンや、うん、まあ、アセテートとか、まあ、そういったものを取り入れながらこう作るっていうので、まあ、しっかり、まあ、ブランド維持
だ
ったりとかもしつつ、こういう、まあ、ちょっと値段もねだいぶいろんな理由から上がっちゃってますけど、
うん、
まあ、ま
あそうですね、
まあ、しっかりもう届けられるようなものを、まあ、参加たちが作れませんでしたけど、
うん、
やるっていう、
はい、
感慨深いなとか自分で思うんですけどね、当たり前に作ってたシリーズだったのでずっと、はい、今回もセルロイドですねみたいなところから、
はいはいはいはい、
突然あれセルってもう作らないですか
とか、本当に、
はい、作りたいっす俺だって
っていうことですよね。
そうです確かに状況になってるんです。なんかもうなんかセルロイド守ろうの会みたいじゃないですけどね、勝手に、ね、発足してるみたいな。
でもそのぐらいなんかもう絶滅危惧種的なレベルの、
ね、なっちゃって
た、はい、
でもなんかそれをなんか歌い文句にして、
うん、
まあ、売りたくもないじゃないですか、うん、正直
ね、ね、はい、
もう本当なくなるんでとか
そういう、そうですよね、
今買ってこないとみたいなとか、そういうちょっとこう安い話もしたくないし、うん、ね、なんかすごいチープに感じられちゃうしね、
はい、
そのすごい頑張って作ってる人たちにどう敬意を持って、
はい、
こ お届けできるかっていうのをね、なんか考えながらやってますけどね、
うん、そうですね、